Thank you for that powerful
力強く御霊に満ちた歌をありがとうございました。バラード長老のお話の後、聖歌隊が救い主の愛を歌います。指揮はリン・ホプキンス、伴奏はオースティン・ホイールライト、バイオリン演奏はマッケンジー・スミスです。閉会の祈りはレイチェル・ハンツマンが捧げます。それでは今夜の話者を紹介します。エム・ラッセル・バラード長老は1928年10月4日、メルヴィン・アール・バラード、ジェラルディン・スミス・バラードご夫妻のもとに生まれました。長老はユタ大学に在学していたときに、バーバラ・ボーエン姉妹と出会って交際し、1951年8月28日にソルトレーク神殿で結婚しました。若い頃、イングランドで伝道し、そこで伝道部会長会の顧問を務めました。またビショップとして2度奉仕しています。1974年長老はカナダトロント伝道部の会長に召されました。私が初めてバラード長老に会ったのはこの時で、彼は私の伝道部会長でした。伝道部会長がバラード長老というのはどんな経験でしたかとよく聞かれますが、他の人が自分の伝道部会長に対して抱く思いと同じです。素晴らしい伝道部会長でした。バラード会長は伝道活動についての大きな愛と熱意を持っていました。長老は伝道部会長として奉仕しているさなかの1976年4月に70人第一展開に召されました。その後は70人会長会の一員として奉仕しました。85年10月長老は十二使徒定員会の会員として支持されました。中央幹部に召される前、バラード長老は自動車産業、不動産業、投資事業の分野で活躍しました。教会及び地域の委員会や理事会で奉仕した経歴があり、数冊の本を出版しています。バラード夫妻には2人の息子と5人の娘、43人の孫、37人のひ孫がいます。ではバラード長老。
聖歌隊に感謝します。この聖歌隊には私の孫も加わっています。この集いを始めるにあたって聖歌隊を準備してくれたトム・ミューレンに感謝します。私の孫たちは素晴らしいです。彼らは何でもこなします。この上なく善良な世界中の若い男女である皆さんが一堂に会しているこの光景は実に見事です。皆さんには回復されたイエス・キリストの福音があります。この福音は邪悪の一途をたどる今日の世の中にあって信仰の歩みを導いてくれるものです。ここマリオットセンターと世界中の会場に集まっている皆さんと同席していることをバラード姉妹とともに喜んでいます。ポッドキャストやその他の先進技術を駆使した電子機器で視聴している人もおられることでしょう。今晩皆さんがどこにいるかにかかわらず、お話しできることを感謝し、主が共にいてくださって、この話が皆さん一人一人の現在の生活に役立つものとなるよう祈っています。美しい音楽を演奏してくださったユタ州立大学インスティテュート聖歌隊の皆さん、そして特にここにいるステーク会長の一人であり、私が伝道部会長として奉仕したときに補佐の一人でもあったトム・ミューレンに感謝しています。彼は私と共にトロントで働きました。彼を誇りに思っています。今晩私は先日の総大会でお話しした内容のフォローアップをしたいと思います。総大会を主張した皆さんが教会の中央幹部と中央役員から受けた勧めを心に留め、実践しているよう願っています。私の話では、私たちを捕まえて、恐ろしく悲惨な自分の世界へ手繰り寄せるためにサタンが用いている罠を、釣り人が使う疑似餌に例えました。大会の数日後にチャイトン・スナイダーという11歳の素晴らしい少年から手紙を受け取りました。彼は話を聞いて、今スクリーンに映し出されている絵と次のような感想を書いてきました。 疑似餌で魚を手繰り寄せる釣り人は、依存症によって僕たちを引き寄せるサタンを象徴しています。釣り人が岸に引き上げようとする瞬間に、魚は水中に戻ろうとして大きく跳ねます。その跳ねる動作は、僕たちが安全な小川、つまり福音に戻ろうとしてもがく様子を表していると思います。けれども、それらの依存症から抜け出すには、天のお父様とイエス・キリストの助けが必要です。ありがとう、チェイトン。見事にまとめてくれました。私の話から引用したいと思います。私は自分の話からこれから引用します。マスが空腹に駆られて行動することを知っている釣り人と同じように、ルシフェルも私たちの空腹や弱さ、誘惑を知っていて、疑似餌を使って誘惑します。そして私たちが餌にかかると、人生という小川から釣り上げ、自分の冷酷な影響下に置いてしまうのです。捕まえた魚をそのまま水に戻してやる釣り人と違って、ルシフェルは獲物を進んで逃がすようなことはしません。彼の目標は犠牲者を自分と同じように惨めにすることなのです。主の助けによって非常に大切な原則を教えることができるよう祈っています。その原則とは、イエス・キリストの福音をシンプルに保つことです。使徒パウロも当時同じことを気にかけてこう言いました。ただ恐れるのは、エヴァが蛇、すなわち悪魔の悪巧みで誘惑されたように、あなた方の思いが汚され、キリストの分かりやすい教えを失いはしないかということである。預言者ニファイはモルモン書の中で次のような非常に分かりやすい言葉でキリストの教義と福音を説明しています。ニファイ第2章第11章からそれを引用します。いくつかの言葉だけを引用しますので、皆さんは後で章全体を読んでおいてください。ニファイはこう言いました。私は分かりやすいことを喜びとする。進んで御父の戒めに従わないで、私たちはイエスに従うことができるだろうか。御父は言われた。悔い改めよ、悔い改めよ。私の愛するこの名によってバプテスマを受けよ。父は私の名によってバプテスマを受ける者に聖霊を授けてくださる。私はまた御父がこう言われる声を聞いた。誠に私の愛する者の言葉は真実であり確かである。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。もしキリストを信じる確固とした信仰を持ってキリストの言葉に従わなかったならば、あなた方はここまで進んでくることさえできなかったからである。さて私の愛する腹からよ、この他には人を神の王国に救う道も名も天下に与えられていない。見よ、これがキリストの教義である。預言者ジョセフ・スミスは信仰箇条第4条の中で、福音の第一の原則と儀式とは、第一に主イエス・キリストを信じる信仰、第二に悔い改め、第三に罪の許しのために水に沈めるバプテスマ、第四に聖霊の賜物を授けるための安守であると定義しました。今晩私はキリストの教義と福音に焦点を絞ってお話ししたいと思います。愛するワコードの皆さん、現在の世の中には福音の原則と真っ向から対立する事柄がたくさん見られます。皆さんはキリストの教義を知り、生涯を通じて教えに従い、教えを擁護しなければなりません。何年も前、私の宣教師の一人が会いに来てこう言いました。会長、私は証を失えそうです。 私にはいくつかの疑問があるのですが、誰も答えてくれません。ビショップもステーク会長もそんなことは忘れなさいというだけで答えてくれません。私は彼に疑問点を書き出すように言い、それから10日後にもう一度来なさい、疑問の一つ一つに答えてあげるからと言いました。彼が私の部屋を出ようとした時、私は次のように尋ねなさいという導きを受けました。長老、聖典を最後に読んでからどのくらい経ちますか。もう随分読んでいないということだったので、こう言いました。君は私に宿題を出したんだから、私も君に宿題を出してもいいかな。君が答えを聞きに戻ってくるまで毎日少なくとも1時間聖典を読んでください。彼は承諾しました。彼が戻ってきた時、私は用意ができていました。しかし彼はこう言いました。会長、もう答えはいりません。モルモン書が真実であることも、ジョセフ・スミスが預言者であることも分かりましたから、だからもういいんです。私はこう言いました。とにかく質問への答えを聞いていきたまえ。苦労して調べたんだから。それらはアンチモルモンがよく尋ねる質問でした。話し合いの後、私はこう尋ねました。長老、あなたはこの経験から何を学びましたか。彼の返事はとても意義深いものでした。会長、導きを得るには自分の時間を主に捧げなければならないということです。それではこれから皆さんとキリストの基本的な教義と福音について復習してみましょう。教義の第一の原則は主イエス・キリストを信じる信仰です。キリストを信じる信仰には、キリストが神の一人子であり世の救い主やがない主であることを固く信じることが含まれます。私たちが再び御地と住むには、御子の慈しみと憐れみに頼らなければなりません。キリストを信じる信仰を持つとき、私たちは主の食材と教えを受け入れて自分に当てはめ、主と主の言葉に信頼を寄せます。主は必ず約束を守られます。天の御父は信仰を持って御子に従う者たちを祝福してくださいます。私たちはキリストを信じ、戒めを守るよう主が望んでおられることを信じています。主に従うことによって信仰を表したいと望んでいます。イエス・キリストが私たちの肉体と霊を癒してくださるには、主に対する信仰が必要です。愛する若い友人の皆さん、今晩少し時間を割いて主イエス・キリストに対する自分自身の信仰をよく見つめてください。これからいくつかの質問をしますので、よく考えてください。あなたは自分の生活の向いている方向と主イエス・キリストへの信仰に満足していますか。主がルカの10章で律法学者に教えられたように、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神を愛していますか。日常生活で次のような簡単なことを行っていますか。声に出して祈る。毎日聖典を読む。適切な言葉を使う。正直である。知恵の言葉を守る。周囲の人に対して親切であって、彼らの必要を思いやっていますか。前回の大会で中央幹部はどのようなポルノグラフィーも完全に避けるようにと勧告しました。その勧告に従っていますか。キリストに対する誠の信仰を持っていれば、ポルノグラフィーが私たちの生活の中に入り込むことはありません。心から申し上げます。もし皆さんの生活にこれらの問題があるなら、それを遠ざけてください。神殿彗星状を受けるにふさわしく生活していますか。 日曜日の集会、特に聖餐会に熱心に出席してふさわしく聖餐に預かり、主との契約を新たにしていますか？今日私の話を聞いている機関宣教師は、服装と行いにおいて主イエス・キリストのしもべとしての威厳を保っていますか？
威厳
の伴侶を見つけるために準備し、そのために積極的に努力していますか？さて、この質問について今晩の残りの時間を全て費やすこともできますが、皆さんは私たちがハンギングアウト、つまりグループでぶらつくことを進めていないことを理解していると思います。理解していないようでしたら今晩自覚してください。即やめてください。代わりに私たちは適切なデートを進めます。それは男性が女性にデートを申し込み、一緒に有意義な時間を過ごすことです。あなたは主を愛し、主の聖なる皆を尊ぶ伴侶を本気で働いているでしょうか？既婚者の皆さんは夫婦の関係を引き続き続け、築き上げ強めるために定期的にデートの夕べを持っていますか？このリストに挙げるべき項目は他にもありますが、キリストに従うために最善を尽くしているなら、これらの質問に力強くはいと答えることができます。
主
イエスキリストに対する個人の信仰についてこれまで検討してきましたが、自分の望んでいないことが現在の生活の中に入り込んでいないでしょうか？もし主イエスキリストを心から信じる状態と相入れないものが心の中にあるとしたら、それを修正する方法を教えましょう。悔い改めは福音の教義の第二の原則です。キリストへの信仰とキリストを愛する気持ちは悔い改めへと導いてくれます。御心にかなわない思い、信念、行動を改めることです。私たちは悔い改めると神の御心に沿った悲しみを覚えて、悪い行いをやめ、正しいことを行うために努力するようになります。心からの悔い改めはいくつかの結果をもたらすのです。つまり神の許しと平安を生活の中で感じます。罪悪感と悲しみが一掃されます。兄弟姉妹、心から悔い改めるならば、イエス・キリストの福音は過ちから逃れる方法を教えてくれることに心から感謝しましょう。悔い改める力を身につけないままでいるとき、些細な習慣が依存症につながることがしばしばあるのです。誰でも依存症という罠を簡単に避けることができます。習慣性のある物質や行為に近寄らなければ良いのです。若い友人の皆さん、私たちは皆確かにサタンとその手先の標的となっているのです。サタンは心から主に献身するという私たちの決意を揺るがせ、放棄させるためにあらゆる罠と戦略を駆使することでしょう。福音の教義の第三の原則はバプテスマです。私の声を聞いているほとんど全ての人はこの原則に関わっています。罪の許しのために水に沈めるバプテスマは実に素晴らしいものです。これは私たちが主イエス・キリストおよび天の御父と交わす最初の誓約です。バプテスマは一つの儀式、すなわち私たちが神と誓約を交わすことを示す神聖な礼式であって、神は子らに対して誓約を交わすよう常に求めてこられました。誓約とは神と人の間で交わす拘束力のある厳粛な契約です。神は私たちを祝福することを約束し、私たちは神に従うことを約束します。誓約を守ることによってこの世においては祝福が、 来るべき世にあっては聖霊がもたらされます。キリストは自らバプテスマを受けることによって模範を示されました。そして私たちは毎週聖餐を受ける特権を与えられており、それはいつも御霊を受けるにふさわしい状態を維持する助けとなります。聖餐は毎週聖約を思い起こし、主イエスキリストへの信仰と信頼を築くよう私たちを助けてくれます。教義の第4の原則は聖霊の賜物です。イエスは私たちが水のバプテスマに加えて御霊のバプテスマを受けなければならないと教えています。水によりバプテスマの後に御霊のバプテスマを行わなければなりません。そうでないと完全なものとはなりません。バプテスマと聖霊の賜物を受けて初めて罪の許しを受け、霊的な再生を遂げるのです。聖霊はキリストについて証しし、真理を理解できるように助けてくださいます。霊的な強さを与えて正しいことを行うよう助けてくださいます。試練や悲しみの時に平安と慰めを与えてくださいます。霊的肉体的な危険が迫っている時に警告してくださいます。私たちは聖霊の力を通して神の愛と導きを感じることができます。兄弟姉妹、この賜物によって永遠の喜びと永遠の命の約束をこの世で実感することができます。最後に教義の第5の原則は最後まで耐え忍ぶことです。イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマの儀式、聖霊を受けることによってまっすぐな狭い道に入ったら、あらゆる努力を払ってその道にとどまらなければなりません。昔信仰深い90代のステーク祝福師が断食明かし会で話した次の言葉が心に残っています。いつも覚えています。彼はこう言いました。私は燃えるような証を抱いたまま安らかな死を迎えられるよう毎晩祈っています。私は彼にこう言いました。兄弟、私の知っている人の中でも特にあなたはそんなことで心配する必要などありませんよ。すると彼は私のスーツの襟を掴んでぐいっと引き寄せると、私の目をじっと見てこう言いました。坊や、当時私は結婚して子供が2人いました。坊や、最後の最後まで安心できる人はいないのだよ。私たちも最後まで忠実でいることができるように祈っています。このようにキリストを信じる信仰、悔い改め、聖約を交わし新たにして守ること、そして御霊の導きを受けるという教義が生活の一部となるのです。これらの教義の原則によって日常の行動が形作られ支配されます。さて、機関宣教師の方は、バラード長老は私の福音を述べ伝えなさいからこの教義を引用しているのだと考えることでしょう。皆さんがこれらの引用に気づき、生活の中で自分のものとしていたら、それは素晴らしいことです。まだ伝道経験のない若い兄弟姉妹に申し上げます。私の福音を述べ伝えなさいを手に入れてください。第3章のイエス・キリストの福音を研究してください。キリストサタンの疑似餌に惑わされず、永遠の命に通じる道から引き離されないようにするための段階が、今晩私が話したよりも極めて明確に、また詳しく説明されています。イエス・キリストの福音はなんと分かりやすいことでしょうか。御父と御子の御前に戻る道として、他ならぬ神によって定められた道にとどまることはなんと大切なことでしょうか。 福音は幸福の計画であり、分かりやすくて麗しいものです。福音の第一の原則は前世と永遠の命の架け橋のようなものであることを説明しましょう。私が左手を上げたらそれは前世を表し、右手を上げたらそれは永遠の命を表します。この2つの間に架けられている橋がイエス・キリストの福音と教義です。私たちは福音の原則を知り、従うために前世からやってきました。私たちは今この地上に来て神の御元に帰る道を歩もうとしています。そのためには理解と従順が必要です。忠実でふさわしい子らのために、御父が用意しておられるすべての祝福を受けるために、福音に従って生活するよう努力するのです。イエスはこう言われました。さて戒めは次の通りである。地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。まことにまことにあなた方に言う、以上が私の福音である。あなた方は私の教会で行わなければならないことを知っている。さてもう一度皆さんの生活について考えてください。どのような生活をしていますか？福音の教えから迷い出てサタンの影響下に置かれるような要素はありませんか？十分な時間を主に捧げていますか？皆さんは先進技術に囲まれた生活にいて、電子化された情報、娯楽、ソーシャルネットワークなどを家のコンピューター、iPad や iPhone などから容易にアクセスすることができます。以前の世代ではこれほど多くの先進技術を手軽に入手することはできませんでした。Facebook やその他のネットワークから世界中の友達と連絡を取り合うことができます。これは素晴らしい道具ですが、絶えず触れていなければならない依存症になるほど科学技術の利用に時間を奪われないよう警告します。基本的で貴重で永遠のものを奪われないように、これらの利用を制限する必要があるのです。毎晩のニュースを見たり新聞を読んだりすれば、世界が大きな悩みを抱えていることがすぐに分かります。さまざまな地域で地震やハリケーン、竜巻が起きています。戦争や戦争の噂があります。殺人、そしてさまざまな暴力行為は言うまでもなく、飢饉、苦悩、そして大量虐殺が起きています。現在の世の中を考えると、未来に向けて努力する価値がないと考える人がいるかもしれません。私が13歳だった1941年12月7日の日曜日、神権会から帰ってくると、日本が真珠湾を攻撃したことを両親から聞かされました。これがきっかけとなって、合衆国はヨーロッパで勃発してすでに2年を経過していた世界大戦に参戦しました。人生と同じように、戦争もいつか必ず終わります。多くの青年たちが軍隊に召集されたため、人々の間には不安が募っていました。世界中が争いと苦悩と邪悪な力に包まれていましたが、いつの時代もそうであるように、良いこともまだたくさんありました。ずっと昔、私が生まれた頃、皆さん全員がまだ霊界にいた時ですが、たとえわずかであっても、国民が自由を享受していた民主主義国家と呼べる国は世界全体で20カ国くらいでした。 現在は90カ国以上あります。これは自分の信条に基づいて自由に生活できる人が世界中で増えたということです。現在世界中で貧困が減少し、開発途上国の衛生状態と飲料水の改善によって健康が大きく増進しています。これは素晴らしいことです。教育の機会も広がっています。希望を持ち楽観視できる理由はたくさんあります。大いなる未来を待ち望む皆さんを否定しようとするサタンの力に負けてはなりません。私たちは皆毎日の決断によって人生を満喫するための準備をしています。キリストの教義と福音に対して誠実であり忠実であるならば、人生に素晴らしい機会が訪れることでしょう。教会においてワード、ステーク、中央の指導者は霊感によって皆さんに奉仕する飯を与えることでしょう。それは皆さんが神の戒めを守るという賢明な選択によって準備してきたからです。これから30年後の教会の指導は、皆さん一人一人が教会で奉仕するメッシュを果たすためにどれほど準備するかにかかっています。このことを考えてください。教会は100番目のステークを組織するまで、1830年から私が生まれた1928年までの98年を要しました。次の100ステークまでは24年を要しました。その後非常に興味深い状況が展開されました。わずか8年後の1960年の末には300万目のステークがカナダのトロントで組織されました。当時トーマス・エス・モンソン大館長はそこで伝道部会長を務めていました。2週間前にバラード姉妹と私は50年祭を祝うトロントのステーク大会に出席しました。そして300番目のステークが組織されてからわずか4年後の1964年に400番目のステークが組織されました。それから9年間でさらに200のステークが組織されました。900番目のステークが組織されたのは1978年3月でした。そしてワークオードの皆さん、まもなく3000番目のステークが組織されるのです。今晩ここに出席している若い男女の皆さんにとってこれはどのような関わりがあるのでしょうか。教会で年間に100のステークが誕生すると仮定してください。すると今年からわずか30年後の2040年にステークの数は倍増して6000近くになります。6000人のステーク会長はどこにいるのでしょうか。皆さんの年齢はその頃40代後半か50代前半になっています。ここで考えてください。6000人のステーク会長はどこにいるでしょうか。第一顧問、第二顧問、幹部書記、書記はどこにいるでしょうか。6000の12倍の7万2000人の高等評議員はどこにいるのでしょう。各ステークには10のユニットがあると仮定します。これは現在のステークの平均値です。6万人のビショップ、第一顧問、第二顧問、幹部書記、書記、長老定員会会長とその顧問、大祭司グループリーダーと補佐、扶助協会、若い女性、初等協会の会長と顧問などはどこにいるのでしょうか。彼らはどこにいますか。今私の話を聞いている皆さんこそがその人たちなのです。主がお与えになるメッシュを受ける準備をしてください。天のお父は皆さん一人一人のために永遠の計画を持っておられます。皆さんの聖徳権、末日聖徒イエスキリスト教会の会員であるという特権は、約60億の人々が住んでいる世界において奇跡のようなことです。皆さんは前世の霊界で御父と共に住んでいた時に 非常に大切な約束と決意をしました。皆さんは補助組織の指導者、ビショップ、ステーク会長、中央幹部はどのようにして召されるのだろうかと不思議に思うかもしれません。ステーク会長は誰がビショップになるべきかをどのようにして知るのでしょう。中央幹部は誰がステーク会長になるべきかをどのようにして知るのでしょう。今日も私は新しいステーク会長の頭に手を置いて任命しました。私たちは週末にステークを再組織したのです。これは何という特権、何という素晴らしい責任でしょうか。大官庁は誰が中央幹部になるべきかをどのようにして知るのでしょう。忠実であって信頼に足る人物であり、キリストの福音の基本的な教義に従って生活している人を知るのは啓示によるのです。奉仕に備えた努力を一日たりとも怠ってはなりません。この世の生涯は神にお会いする用意をする時期であることを忘れてはなりません。事実アミレクはこのように教えました。見よ、現世は人が神にお会いする用意をする時期である。誠に現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。さて、前に話したようにあなた方はすでに非常に多くの証拠があるので、最後まで悔い改めの日を引き延ばすことのないように切に進める。永遠に備えるために私たちに与えられている現世の生涯を終えると、見よ、もし私たちが現世にいる間に時間を有益に用いなければ、後から暗闇の夜がやってくる。そしてそこでは何の働きもできない。したがって、もし皆さんが主に頼り、主の戒めを守るならば、主は毎日助けてくださいます。皆さんが福音の道にとどまり、生まれる前に決意したこと、自分の生涯を導くイエス・キリストの福音の教えに基づいて決意したことを実行して、奉仕の準備ができていることを、主は責任ある指導者にお教えになるのです。
召
しを受けることによって今から準備を始めることをお勧めします。それは将来教会の召しにあって奉仕するための準備となります。愛するアコードの皆さん、天の御父と本当の関係を築くために必要なことを実行しましょう。皆さんは御父の霊の息子であり娘です。天の父母は主イエス・キリストが皆さんを愛するのと同じように皆さんを心から愛しておられます。天の父母は皆さんを見舞いに導いてくれる偉大な幸福の計画に従うよう望んでおられます。さて、集会を閉じるにあたって、皆さん一人一人が福音の原則と教義と儀式にしっかりと根を下ろしてとどまるためにいつも努力するよう祈ります。いつも主のことに十分な時間を捧げ、証が世の偽りの教えに惑わされないようにしましょう。指導者の言葉に耳を傾けてください。皆さんに真理を教え、安全と自由を守る事柄にとどまるよう、皆さんを励ます方法として知っているすべてのことを私たちは行っています。日々正しい理由に基づいて正しいことを行ってください。そうすればうまくいきます。主が皆さんの奉仕を教会で必要とされるもの、必要とされる時のためにあらゆる面で準備しましょう。世に出ていく時、もっと試されることになります。それは人生の目的の一つです。私たちは決意と献身が本物であることを確かめるために地上に送られているのです。主イエス・キリストの模範に従うときに私たちが成長し偉大な存在になれると信じることは私にとって素晴らしいことです。 私の好きな詩を紹介します。私たち全員に当てはめることができます。ジョニー・ジェイ・ライダー・ジュニア作の歌詞の木という詩です。一日中強風が吹き荒れていた。強風は樫の木の葉を吹き飛ばし、次に大枝を折り樹皮を引き裂いた。そして樫の木は力を失い丸裸になった。それでも樫の木は立っていた。周りの木々は皆倒れてしまったというのに、うんざりした風は諦めていった。君はどうしてまだ立っていられるのだ。樫の木は答えた。あなたは枝をことごとく折り、葉をすべて吹き飛ばし、大腕を揺らし、私を傾けさせることはできる。だが私の根は地中深く張っており、生まれた時から成長して強くなっているのだ。あなたは根に手を伸ばすことができない。地中に深く張り巡らされているから。今日に至るまで私には確信がなかった、自分がどれだけ耐えられるかを。しかしあなたのおかげで今分かった。私は自分が思っていたよりも強いということを。愛する若い兄弟姉妹の皆さん、たくましい樫の木のようになってください。自分がどれほど強いかを知るようになってください。福音という土壌の中に神とキリストへの信仰と信頼を深く張り巡らせてください。偽りの釣り人であるルシフェルの疑似餌にいつも注意していましょう。ルシフェルの差し出す多くの危険なものを見分けて退ける知恵と霊的な洞察力を持つことができますように。キリストの教義、すなわち主イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマの誓約を守ること、聖霊を伴侶とできるようふさわしく生活すること、最後まで耐え忍ぶことなど、分かりやすく基本的な原則に従う毎日を過ごしてください。毎日このようにすると、主の御霊は皆さんが永遠の命に至る道を安全に歩めるよう皆さんと共にあることでしょう。私の証を皆さんにお伝えします。私たちが皆さんを愛していることを知っていただきたいと思います。皆さんはこの教会の将来を肩に担うことになります。皆さんには大いなる行く末があります。もし皆さんが自分の生き方に軌道修正する必要があるなら、皆さんが行う必要のある事柄を今晩することができますよう心から祈っています。イエスがキリストであられるという証をお伝えします。主は生きておられます。これは主の教会であり、私たちは主の用向きを受けた主の制約の民です。そのことを知っています。これらの証をお伝えするとともに、主が皆さんを祝福してくださるようお祈りします。皆さんの上に祝福があるように、皆さんが心に平安と喜び、穏やかな確信を見出せるように、また主の聖なる御名にふさわしくあるために最善を尽くすことができるように、主の聖なる御名によって祈ります。皆さんがこれらの祝福をこれから後の生涯にわたって受けられますように、へり下って祈り明かしします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。